今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の23章9節から24節までです。エレミア書23章9節から24節、はじめに9節と10節を宣言いたします。預言者たちに対して、私の心は内に砕かれ、私の骨は皆震える。私は酔いどれのようだ。葡萄酒に負けた男のようになった。主と主の聖なる言葉のために、国は貫通するもので満ちているからだ。血は呪われて藻に服し、荒野の牧草地は乾ききる。彼らの走る道は悪で、正しくないものをその力とする。アーメン。一言お祈りをいたします。私たちの愛する主よ、今日もこの昼、この週の半ばの水曜日、宮に集い、あなたの御言葉に耳を傾け、あなたの命をいただきたいと願いし、一人一人です。どうかあなたがこの一人一人に対しお語りくださいますように、取り継ぐしもべのこの唇を清めてください。我らともどもがこぞってあなたの命の言葉に親しこまれ、あなたの御旨を悟り、あなたの良しとされることを行っていく私たちでありますように、どうか助けてください。この時代のエレミアのように、またダニエルのように、主よ、御言葉を取り継ぐバプテスマのヨハネのようになることができますように導いてください。これからのすべてを、一切をあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このエレミアの23章のですね、9節以降、偽預言者に対しての、特に、語られた言葉です。この9節のところに、預言者たちに対してという言葉で始まりますけれども、でエレミアがこの預言者たちに対する主の言葉を聞いたときに、彼は酔いどれのように、葡萄酒に負けた男のようになってしまいました。主とその主の聖なる言葉のゆえに、あるいはもしかしたら、この主と主の聖なる言葉を人々が悪どいことに使っているゆえに、もう本当にめまいがして、もう本当に人々が堕落して、主と主の言葉が蔑まれているありさまに対して酔いどれのようになったのかもしれません。とにかくエレミアにとっては、この主の言葉、それからこの主の言葉に対する人々の対応について、もう本当に、酔いどれのように、もう足も、ふらついてしまい、もうよろめき倒れるようなありさまになってしまっております。この10節に、国が貫通するもので満ちているから、主の呪いが来てしまうから、ということで、そのようになってしまいました。で11節から見ますと、実に預言者も祭司も汚れている。私の家の中にも私は彼らの悪を見出した。主の見告げ、これ私の家の中、現在でいうとこの教会です、教会の中において、祭司たる牧師が、また預言者たる、主の言葉を語るべき人が、もうその教会の中においても神殿の中において悪が満ちている、そのありさまを、主は見出しました。でそれゆえと十二節にあります、接続詞、それゆえ、それゆえ彼らの道は暗闇の中の滑りやすいところのようになり、彼らは追い散らされてそこに倒れる。私が彼らに災いをもたらし、刑罰の年をもたらすからだ。主の見告げ、ですから暗闇の中の滑りやすいところのように、彼らはなります。彼らは、主エホバの御名を用いて、予言はする、けれども、しかしその予言の内容は主から来たものではなく、一人一人がもう好き勝手に思い描いた、勝手な言葉に、主がこう仰せられるという言葉で脚色して自分の言葉に権威づけをして、そのようなものは、どのようになるか、暗闇の中を手探りするもののように、なって、そして闇の中の滑りやすいところ、置かれたらもう、すってんころりにしてしまいますね。そのように この偽預言者たちはもう盲目のようになって、そしてある時もうばったりと滑って倒れてしまうことが、ね、その日が、その刑罰の年が、ね、来るということを、この十二節で主は仰せられております。で、十三節から、サマリアの預言者たちの中に、みだらなことを私は見た。このサマリア、エレミアの時代においては、もう北イスラエル王国、アシリアによって滅ぼされてしまっている時代ですけども、しかし、このエレミアの時代においても、あるいはその前の、まだ北イスラエル王国が存続していた時代、エリアの時代、エリアがちょうど北イスラエル王国で預言したんですけども、もうその時からすでに北イスラエル王国の、サマリアの預言者たちの中に、みだらなことが、見出されておりました。で、それで、彼らはバールによって預言し、私の民イスラエルを惑わしたと書いてあります。そうです。神ならぬものによって、預言してるんです。主の宮に行って、主の言葉を伺うと思って主の宮に行ってみたら、なんと主ではなくバールの、礼拝が盛んで、バールの名によって預言されているような、そういう状態が当時あったわけです。14節。エルサレムの預言者たちの中にも、恐ろしいことを私は見た。彼らは貫通し、嘘をついて歩き、悪を行う者どもの手を強くし、その悪から誰をも戻らせない。彼らは皆、私にはソドムのようであり、その住民はゴモラのようである。主の民がソドム呼ばわり、ゴモラ呼ばわりされてしまった。ね、なぜ？それは、この、ね、主の預言者たる者の中に、ね、貫通があり、ね、まあ、性的な不貧困も あるでしょう、ね。あるいは霊的な不貧困もあるでしょう。ね、サムエル記の時代において、ね、ホフニとピネハスが神殿の中でみだらな、ね、そういう女性との、行いをしていたところもありますし、ね、まあ、おそらくこのエレメの時代も似たような、ね、ことが行われていたのかもしれません。あるいは霊的な意味も しているのかもしれません。とにかくそのような、ね、貫通、ね、本来妻との間の 正当なその関係、それではなく、ね、不当なものとのその性的な結合、ね、それを貫通というんですけども、しかし、ね、この霊的な面においては、神ならぬものとのその、ね、交わり、悪霊との交わり、偽りの神々との交わり、そのことを霊的な貫通というふうに言います。そのようなものに対して主は、ソドムのようだ、ね、ゴモラのようだ。もうソドム、ゴモラは性的な面において、もう逸脱した、道を外した性的なその不貧困が、はびこっていた町々ですけれども、私の目にはそのように映るというふうに、ね、この霊的な面においても、あるいは肉体的な面においても、そういった貫通の、ね、その行動が主の目に映る、ね。そのことをはっきりと、ね、エレミアは主の言葉を、ね、伝えました。で、それで、ね、15節から、それゆえ、ね、また再び接続し、それゆえ、ね、万軍の主は、預言者たちについてこう仰せられる。見よ、私は彼らに苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。汚れがエルサレムの預言者たちから出て、この全土に広がったからだ。彼らに対しては、苦よもぎを、ね、もう、とても苦いものですね。そして毒の水を飲ませる。それは、この彼らを通して汚れがこのエルサレム中に、ね、広がってしまったから。だから、そのような偽りの預言者たちに対して、主はこのように裁かれます。で、16節から、万軍の主はこう仰せられる。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。今度は、あなた方に対して、ね、エルサレムの住民に対して主は仰せられています。あなた方に預言する預言者たちの言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしている。主の口からではなく、自分の心の幻を語っている。預言者の、その、預言者は悪魔サタンが、ね、用いるものですけど、その悪魔サタンの意図、何故に悪魔サタンは、この偽預言者たちを用いるのか。まあ、当の偽預言者たち本人からすれば、なんか自分が真っ当なことを、何か聖なる行動をしているかのように、 まあ、彼らの脳内では思っているのかもしれないんですけど、しかし彼ら悪魔サタンに用いられています。どのように用いられるかというと、ね、この神の民を虚しいものにするためにですね、万軍の主が、ね、仰されていること、あなた方は彼らのその預言者の言葉を聞くな。彼らはあなた方を虚しいものにしようとしているから。まず偽預言者の霊的な意味、それは人々を虚しいものにするということがまず一つ目。で、二つ目はですね、この二十何節のところにあるんですけども、27節、彼らの先祖がバールのために私の名を忘れたように、彼らは各々自分たちの夢を述べ、私の民に私の名を忘れさせようと企んでいるのだろうか。主のために、主の皆を忘れさせるということが、ね、二つ目の悪魔サタンの意図です。一つ目が、主の民を虚しいものにする。二つ目が、主の民から、ね、主の皆を忘れさせようと、ね、する。ですから、イスラエルの預言者の特徴、それはイエス様の名前を忘れさせる方向に、ね、動かせるということです、ね。私は夢を見た。私は幻を見た。ね、主はこう見つけを仰せられると言って、そして彼の意図は、ね、イエス・キリストの皆を忘れさせる。イエス・キリストを皆を忘れさせて、クリスチャンがクリスチャンでないものに、ね、クリスチャンではなく、ね、虚しちゃんに、ね、する。それが、ね、この偽預言者、ね、悪魔サタンを通して、ね、この、悪魔サタンの意図、それはクリスチャンを虚しいものにする。そして、主イエス・キリストの皆を忘れさせる。それが、ね、この偽預言者を通して悪魔サタンが働く意図です。ね、で17節のところでは、彼らは私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、また、かたくなな心のままに歩むすべての者に向かって、あなた方には災いが来ないと言っている。これ、偽預言者の特徴です。やたら平安を乱発します。やたら災いが来ないということを乱発して、そうして人々の関心を勝ち取ろう、得ようとする。これが偽預言者の特徴です。本来預言者であるならば、神の預言、神様から使わせたものであるとするならば、主を侮るもの、これ要するに軽んじるものですね。主のこの言葉、聖書を、ね、御言葉に対して何の権威も持たないで、あ、ただのそれ本でしょうとか、ね、そのただ歴史書でしょうって、ね、そういうふうに主の言葉を、ね、軽んじる、主を侮る者に対しては、預言者たる者ははっきりと、ね、あなたそんなことをしていると災いが来ますよ、主が身怒りが下りますよと本来言うべきをですね、この偽預言者は、主はこう仰せられる、あなた方には平安がある、ね、そういうふうに、ね、17節の前半見るとそうですね。彼ら私を侮る者に向かって、主はあなた方に平安があると告げられたとしきりに言っており、ね、それから、ね、また後半では、かたくなな心のままに歩むすべての者、ね、もう心かたくななものに対しては、ね、もう本当にダイヤモンドヘッドでもってそのかたくなさを砕いて、主のことを知らせなきゃいけないのが預言者なんですけど、しかし、偽預言者は何て言ってるか、ね、あなた方には災いが来ない。というふうに言ってる。これが、ね、偽預言者の言ってることであり、こんな言葉を聞いてる人、もっと心固くなに、ね、もっと、ね、主を侮って、もうクリスチャンじゃなく、虚しちゃんになって当然ですね。虚しちゃん。虚しいちゃん。虚しちゃん。
ねえ、クリスチャンが虚しいちゃんになっちゃうんですね。ですね、韓国で進歩主義を名乗っている、人たちがですね、いろんな妙な法律を作ろうとしているんですね。で、その妙な法律を作ろうとしていて、そして、同性愛者たちに対して有利な法律を作って、同性愛者じゃない人たちを不利にする。だからそれ今になって、お父さんお母さんがびっくりしちゃって、まさかそんなの法律になるわけないよねってと思ってたのが、あれよあれよって法律になっていったんですよ。法律になったら法的効力を持っているので、その後からはこちらの方が取り締まられる人になってしまうんですね。 それがイギリスで起きて、そしてまだヨーロッパも全土に今起きている。だから同性愛とか、少数を名乗っている人たち、その人たちを一番最初は守るというね、言葉で始まったの、ね、少数だから弱者はね、弱者は口がないから、その人たちを守るために口がある私たちが彼らを守らなければならない、そういうことだったから、一見聞くとね、なんかすごいいいことに聞こえてしまうということだったんですね。そしたらそれに騙されて、人がこうちょっと賛同してあげたら、それをもって法律を作っちゃった。そしたらまさかそういう法律が通るわけないよねと思ったのね。でも政治家はそういう団体を、それを掲げている団体を反対する団体がなかったので、よく聞いてください、これすごい大切なことだから。よくない、人の話にならないような法律を作っているある団体が生まれました。政治活動をするわけなんですね。これを法律にしてね、してくださいということなんで、政治家を見た時に一般の人だったら、なんでこういうのと思うんですよ。だけどそれを立案した時に反対する団体がなかったんですよ。で、反対する団体はなんでないかって言ったら、まさかそんなの通るわけないよねと思って反対しなかったの、一般国民は。そしたら反対する人がいなかったので、政治家は何を思ったかって言ったら、あ、みんながそうなんだと思って、自分の政治的力、それを強めるために、これ私は変だと思うけど、変だと思うけど、でも一票いただくためには、でもしょうがないかなって、反対しちゃいけないかなって、それであれよあれよ取ってしまったんです。法律が通りました。それからは同性愛に対して物事を言ったら首、罰金、それが払えない人は牢の中にぶち込まれるね、そういうことになっちゃって、今はどこまでになってるかって言ったら、子供はですね、朝起きてお母さんに、今日私は女の子の気分なの、朝だよ、今日私は女の子の気分なのって言った時に、親が何言ってんのあんたって言ったら、法律やんな、今日私は女の子の気分だから女の子の洋服で外に出る、親がそれ言っちゃったらダメだよって言ったら、法律違反ですよ。そして親元から子供を離す、法律違反している子供、親の元に子供を置けない、で親元から子供を離すんですよ。それで教会行く、一緒に行こうよって子供に言うじゃない。そしたら宗教を強要したということで捕まる。ヨーロッパ、そう、韓国は今ね、必死になってお母さん方が今やってるんですよ。教育条例法というのがあって、そこに子どもたちの権利というのをたくさん、そしたらね、学校の中が変になっちゃったの。子どもがね、先生も平気で殴る。で、その代わり先生が子どもに体罰したら教育委員会に訴えられちゃって大変なことになっちゃう。そんでも学校の中がもうめちゃくちゃになってしまったんです。そういうことになっていて、そして性に関してまたね、教え始めるようになったの。同性愛について。で、男と男、 それは変じゃないんだよ、女と女変じゃないんだよ。それで男と男で、ま、言ってね、それがファミリーでもいいんだよ、女と女のファミリーもあるんだよってね。だから家族のこのファミリーを作るそのあれに3つの言うがあると、3つじゃない何個もある、男と男で、女女で、でお父さんお母さん、だから親 A 親 B なんですよ、うん、親 A 親 B であって、F とか M とかつけちゃいけない。でママパパをやっちゃいけないって、そういうことになっちゃって言って、それがそういうのがどんどんどんどん発達しちゃって、今どうなってるか、朝は女の子で昼間になったら男の子になって、そして夜になったら半分子になって、それ全部認めなければならないから、それをねオバマの時に、だからオバマは悪いやつなんですよ、時に国連安保理に同性愛これを擁護するようにしないと予算を上げないっていうことで脅かしたので、こういうことになってしまった。この聖書に出てくるこの時代もそうなんですよ。誰かがそれは違うよっつって、もう必死になってエリアのように戦えばよかったんですよ、ずっと、ということなんだけど、それを戦うことはしんどい、戦わずに同化していくことは肉は楽ということで、同化していたらどうなったかって言ったら、宮の中においても民が神に礼拝捧げに行ってみたら、いや今日はジェホバの礼拝ではなく、今日はバールの礼拝日、そういうふうにして、そのもう礼拝がその中において仕分けられて、礼拝が捧げられるようになって、それが盛んだった北をイスラエルというのは結局滅ぼされていくんですよね。言いたいことは一つなんですよ、空上座りをするとイエス様を信じていながら、これもいいあれもいい、そしてイエス様が意味嫌うようなことを擁護してしまって、投下するとどうなるかって言ったら、北イスラエルのように滅ぼされていくということをしっかり覚えた方がいいですよ。それと口なしクリスチャンはダメだよ、口なしクリスチャンダメですよ、ね、人の 顔色伺って違うことを違うって言えない口なしのクリスチャンはダメなんですよ、ね、私たちが言った時に、私たちの言った言葉が正しければ主がそれを証明してくださる、これが私たちの使命なんですよね。だからもうこの時代において良くないことがある時、私たちはね本当にねもう口を大きく上げて、主に上げて、ね、人ものことに対して上げて、そして本当にこの時代の荒野において叫ぶ者の声にならないといけないと思います。アーメン。
でさらにこの18節以降を読んでいきますと、一体誰が主の会議に連なり主の言葉を見聞きしたか、誰が耳を傾けて主の言葉を聞いたか、見よ主の暴風憤り、渦を巻く暴風が起こり、悪者の頭上に渦を巻く。主の怒りは、御心の思うところを行って成し遂げるまで去ることはない。終わりの日にあなた方はそれを明らかに悟ろう。主の御怒りが来るんです。ちょうど北イスラエル王国に対して、そのような、もう、性的にも、霊的にも、不貧困、ね、モラルが、ね、もう、壊れてしまっている、そこに対して主の暴風がね、湧き起こって、アシリアによって北イスラエルを、ね、滅ぼされましたし、この南ユダ王国ももうまさに主の暴風が、ね、 襲うってバビロンという物資の暴風が巻き起ころうとしている、そのことを、ここにおいてもう明らかに警告がもう近いということを、示されています。で21節から、私はこのような預言者たちを使わさなかったのに彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに彼らは預言している。もし彼らが私の会議に連なったのなら、彼らは私のために私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせたであろうに。主の会議があるんです。そして主の預言者はその主の、ね、会議において、ね、定義されていること、それを、ね、伝えるのが、ね、まあ、正しい預言者であるんですけども、しかし偽預言者はその主の会議に連なっていないんですね。でこの主の会議、聖書の中にいくつか出てきます。一番最初が、ね、創世記一章のところで主が、ね、我々は、ね、我々の形に人を作ろう、という主の会議が行われて、そして人間が作られましたし、また、まあ、イスラエルの北イスラエル王国最悪の、ね、アハブ王を、ね、殺すことによっても天上会議が、ね、行われました。主の会議、ね、第2歴代史の18章の方にあるんですけども、第2歴代史の18章において、まあ、アハブ王が、ね、これから、ね、このヨシャパテを利用して戦争を、ね、仕掛けよう、ね、そういうふうに、する場面において、ヨシャパテ王がですね、まず主の御心を、ね、伺ってみましょうというんですけれども、しかし、ね、そこにおいて、ね、大勢の、ね、このアハブの備え付けの預言者たちがですね、もうこぞって、ね、さあ、ね、あなたはこの戦争に勝てますから、ね、主はあなたに勝利をもたらしますから、だから、ね、ぜひ行きましょうというんですね、第二歴代史の18章ですけれども、第二歴代史の18章、ね、でそれで、ね、まあ、ある預言者、ね、ゼゼキヤというある預言者は、ね、主はこうせられる、ね、この角でもって、ね、鉄の角を作って彼はわざわざアピールするんですね。でそれでこの角を持って、この敵をもう打ち破らなければなりません。でそれで他の預言者というのはそうだそうだって言うんですけども、唯一ですね、神の主の会議に連なった預言者、彼だけは呼び出されていないんですね。でそれで、ね、ヨシャパテ王のその、ね、まあ、助言によって呼び出されるんですけども、でその時、ね、この18章の12節のところ、これ偽預言者がはびこる理由であり、また現在の教会の、ね、その、まあ、堕落の原因があるんですけども、この18章の12節、さてミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げていった。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と同じように語り、良いことを述べてください。ね、ここにおいて、もう王様に対してみんながみんな良い言葉を、ね、告げております、ね。ですから、この舞台に出る前にですね、この幕の袖の中で、ね、いいですか、これから幕や、ね、あのステージに出たら、ね、みんながみんないいことをし、パフォーマンスしますから、あなたも同じように、ね、いい言葉で王様のご機嫌を取ってくださいって、ね、あらかじめそのアドバイスする者が、ね、いるんですね。要するに、神様の言葉を伝えるのではなく、人間のご機嫌取りのために、主エホバの皆を用いて、ね、主はあなたに、ね、幸いを予言している、ね、そういうふうに、ね、もう本当にその王様の、あるいは人の心を、の慰みのためにですね、主の言葉がもう軽んじられて用いられている状況ですけれども、でミカヤはどういうふうに答えたか、13節で、ね、するとミカヤは答えた、主は生きておられる、私の神が告げられることをそのまま述べよう、ね、これが預言者の、ね、あるべき立場です。主が、ね、告げられる言葉をそのまま述べることが、ね、預言者の、ね、仕事ですね。非常にこれが仕事です。シンプルです、ね。預言者の仕事は主の言葉をそのまま、ね、述べることです。で、それで、14節から、彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテ・ギルヤデに戦いに行くべきだろうか、それとも私は辞めるべきだろうか。すると彼は答えた。攻め上って勝利を得なさい。 彼らはあなた方の手に渡されます。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わされたらあなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。ここのやり取り面白いですね。ミカヤはこのアハブ王に対して、ね、攻め上って勝利を得なさい、彼らはあなたの手に渡されますというふうに言うんですけども、しかし、ね、アハブ王が、ね、一体私が何度あなたに求めたら、ね、そういう答えをするからにはきっとこのミカヤですね、もう本当にもう蔑んだ目で本気度を失った、ね、もうどうでもいいような、ね、口調でこの王様が、ね、望む言葉を言ったんでしょうね。けれどもアハブは言いますね。一体私は何度あなたに誓わされたらあなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。で、この言葉がトリガーとなって、ね、アハブを、あなた真実が知りたいんですね。じゃあ真実を教えてあげましょう。というふうに、ね、ミカヤは答えるんですけども、で、ミカヤのこの答えはですね、アハブ王が戦争に行っていいか、行けないかといったレベルの次元の話ではなく、ね、全く別次元の話をします。主の次元の話です。ね、16節で、ね、彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおのおのその家に無事に返さなければならない。このアハブ王はミカヤに対して私が行くべきか行かないべきか、ね、イエスノーどっちだということで迫ったんですけど、しかしミカヤイエスノーじゃなく主の御旨をそのまま伝えました。主の御旨とは、ね、一体何か。この全イスラエルは、ね、羊飼いがいない羊たちのように山々に散らされてしまっている、ね、彼らには主人がいない、ね、彼らをですから、ね、おのおの無事に羊たちを自分の家に帰らせようというのが主の御旨でした、ね、このアハブは、ね、さあ戦争に行くべきか行かないべきか、ね、ことですけども、しかし、ね、主の御旨は、ね、このイスラエルの民が羊飼いがいない羊の群れのようでかわいそうだ。イエス様の御旨はスパランキン染まりです。羊飼いのいない羊たちがさまよい歩いているのを本当に憐れんでいるのがイエス様の御旨であって、そんな一偉い人がね、イエスかノーかね、そんなことをどうでもいいんですね。むしろ主の御旨はここにおいて、イスラエルの家を無事に帰らせることです。で、それ、この言葉でね、このアハブは機嫌を損ねます。ね、あたかも、なんか、何、主人がいない、私が主人じゃないかって、ね、あたかも自分が良い羊飼いであるかのように、ね、思っていたのかどうかわからないんですけども、17節から見ますと、イスラエルの王はヨシャパテに行った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かイスラエルの王アハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。それとある者は一つの案を述べ、他の者は別の案を述べました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたの預言者たちの口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。これが主の御旨だったんですね。この主は主の御旨、それはアハブを戦争に行かせて、でそれでそこで殺させるという御旨、それが主の御旨です。一体どこの軍隊が、ね、敵の軍隊に対して、ね、自分の軍の作戦会議を、ね、敵に披露させて、ね、このようにして私は、ね、攻め上って戦争するぞというそういう作戦会議をあらかじめ敵に教える人がいるでしょうかね。ところが主はそれをされたんです、ね、この、ね、アハブが本当にもう恥じて悔い改めてこんな虚しい言葉に聞かないで、ね、本当に主にだけ聞くようにそういうふうに 立ち返らせるためにあえてこの天上会議を、ね、このミカエを通して主は、ね、アハボに告げられたんですね。主の御旨、それは、ね、戦争に行くべきか行かぬべきかではなく、主の御旨はこうだ、ね、もう本当にイスラエルに羊がいない、かわいそうだ。そしてアハブ王は、ね、もう戦争に行かせて、そこでわざと討ち取らせて死なせて、ね、というのが主の御旨、全部が、ね、この、ね、語られました。アハブはあらかじめ、ね、何度言ったらあなたは主の皆によって真実だけを告げるのかという、その、ね、このアハブ王のその望みにもう 100% ミカエは答えたんですね。主の御旨はこうですよ。それに対して、ね、アハブがどう行動するか、ね、すると、ね、この時23節以降を見ますと、するとケナーナの子ゼデキアが近寄ってきてミカエの頬を殴りつけていった。どの道を通って主の霊が私を離れていきお前に語ったというのか。偽預言者というものはですね、自分の口から預言を語っています。主の皆によって自分の意見を述べているんですね。ですから自分の意見が保護にされるとこうやって怒るんです。結局こうやって怒ってね、ミカエの方を殴りつけることによって、ね、彼、主の言葉を伝えたのではなく、自分の、ね、案、自分のこのわざわざ鉄の角まで作って、もういくらかかったと思ってんだ。あんわやそういそう、嘘をつくためにですね。もうそういうふうにですね、もう自分の意見が台無しにされたと思って自分の心が傷つくんですね。ミカエはね、頬を殴りつけられましたけれども、結局その言葉の元は、ね、主から来たんですね。ミカエは自分から来ました。だからミカエは怒りました。ね、このゼデキアの方、ね、鉄の角を作ったゼデキアは、ね、自分の意見を述べたから、ね、だから、ね、こうやってそれが否定されるようなことを言われると怒るんですね。でそれで、ね、殴りつけられたミカヤの方は、ね、24節。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。実際そのようになるんですね。で25節から。するとイスラエルの王は言った。ミカヤを連れて行け。町の司アモンと王の子ヨアシのもとに下がらせよう。王がこの男をゴクラヤに入れ、私が無事に戻ってくるまでわずかなパンとわずかな水をあたがっておけと命じたと言え。ミカエは言った。万が一あなたが無事に戻ってこられることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして皆の人々よ、聞いておきなさいと言った。アーメン。でこうして戦いに出ていくんですけど、戦いは見事ミカエの言った通りになるんですね。アハブはこの戦争で死ぬことになります。主の言葉、これは、ね、いつどんな時においても正しく伝えるべきですね。主の会議が、ね、あるんです。そしてミカエはこの主の会議に連なって、ね、語りました。エレミア書においても、ね、先ほど、ね、主の会議に、ね、連なったもの、もし彼らが私の会議に連なったなら、彼らは私のために私の言葉を聞かせ、民をその悪の道から、その悪い行いから立ち返らせてであろうに、ね、先ほどの、ね、22節、ね、読みました。エレミアの23章のさらに、ね、23節と24節。私は近くにいれば神なのか、主の見告げ、遠くにいれば神ではないのか。人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか、主の見告げ。天にも地にも私は満ちているではないか、主の見告げ。アーメン。主は天にも地にも満ちておられるお方ですから、いかに人が隠れたとしてもですね、主はその人がどこに隠れたかも見ておりますし、またその隠れた場所でどう考えているかも主は見ておられます。それゆえに、この私たちは心の内に真実の言葉を蓄えておくべきです。主から与えられたこの真実の予言の言葉、ね、主の御旨を正しく伝えるべきです。冒頭で宣言しましたのは、ね、第二テモテの4章のところですけども、これテモテの遺言、パウロのテモテに対する遺言と言ってもいいところです。 第二手元の4章の1節から5節のところを、開きますと、第二手元の4章の1節から、神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私はおごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。アメン。このパウロの手元に対するこの遺言の通りです。どんな時でも御言葉を伝えなさい。どんなに時が悪かったとしても、あるいは時代がどんなに、人々が、もう真理のから、もう真理の言葉をもう耳を塞いで聞きたくない、むしろ自分にとって都合のいいことを言ってもらう先生たちを、教師を次々と変えていく時代が、来るから、けれどもそのような時代の中にあっても、あなたは、しっかりと、伝道者として、慎み、困難に耐えて、働いて、自分の務めを十分果たしなさい。十分に全うしなさいってパウロはテモテに対して言いました。これが私たちの取るべき態度です。先ほど甲斐先生が、荒野で叫ぶ者の声にならなくてはならない、正しく、悪いことは悪い、主の言葉はこうです、このことを、正しく伝えること、ミカヤも、本当にただ主からいただいた言葉だけを語りました。私も、今この時代しかと主の言葉を正しく伝えるべきです。
二世預言者、キリスト教における二世預言者の特徴というのが、どうしても夢を見たとか幻を見た。でもね、本当にほとんどの聖書全体は何を言ってるか、主はこう仰せられるって言ってるんですよ。いいですか皆さん、主はこう仰せられるって言ってるんですよ、聖書は。なのにこの偽物の、特徴は夢を見た、幻を見たということを言っているんですね。だから夢、幻、それをね、解釈して、正しく解釈して、神の意図を、世に知らせるということをした方はいますよね、ということなんだけど、じゃないことで夢を見た、幻を見たということで、その人時代を導くという預言者はあまりないんですよ。個人的に何か夢を見せてくださるということはね、私が思うに多分ね、理由があって、御言葉があんまりわからない時というのは、夢を通して自分が間違いを犯さないように、だから戒められる夢、そして自分がこれから何々をしなければならない、そのしなければならないことのやり方、それを教える夢ってあるんですよね。例えばの話、あるしもべが重荷を、もう本当に主のために働く、その働きをして、そして多くのこの人に物を運ばなければならない、その働きをするためにリヤカってあるじゃないですか。それを引いている時に、そのリヤカに乗せたその荷物が重すぎるんで、弟子たちがみんなそれをこう後ろで後押し、押しながらこう協力していくんですね。ですけれど、それをやっている時に道端をパッと見たら金銀宝石が落ちてるんですよ。そしたらそれをそのリアカを押す手をリアカから離して、その金銀宝石を拾うのに一人二人離れていくんですよ。でその夢を見た時に、私が 訓戒として受けたのは、みんなはそうしてもあなたはダメだよ。ね、良いことはあるからつって、今の使命から手を離すっていうことは一切してはなりません。ということとして私は訓戒を受けました。うん。で、だから個人、私の個人的な見解としては、自分の信仰のありがた、自分の信仰のありがたについて、ね、あなた今間違ってるよということを夢や幻で見せてくださる。で、それはね、いいことより、訓戒がほとんどだったんです。私を戒めるということはほとんどだったんです。だから私は、あ、今私のスタンス、ちょっと間違っているかもしれない。間違いの方向にね、導かれていくかもしれない。だから気をつけよう。という、戒めを受けることが多かったんですね。でも、御言葉を、たくさん、読むようになり、愛するようになり、そして、それからはですね、その夢とか、幻を見ることがほとんどないです。見言葉で正確に言いますね。今ダメだよって。で、ダメというその理由が見言葉で、今あなたがやってることは今こういうことだ。今、もっと頑張りなさいということで、あなたが今やってることはこういうことだ。だから頑張ればこの、決着に至る。で、両方とも戒めも、祝福も全部御言葉で来るから、だからね、夢を見た時っていうのは悩んでたんですよ。これどういう意味なんだろう。でもね、御言葉をいただくようになってから悩む必要はないんですよ。なぜかと言いますと、御言葉を前後を見るとね、その御言葉のその始まりがどうであったか、結果がどうであったかっていうのが全部わかるから。だからね、御言葉で主からね、戒められ訓戒を受けるね、励まされるということになってからはね、悩むことはありませんでした。だから二世預言者の特徴というのは、やら夢を見ました、見ました、見ましたということと、もう一つの特徴は、その人がやっていることが悪いことなのに、いや、そこまでになってあなたがやったことはしょうがないわよねってね、そういうことをするんですよ。だからどうしても、愛という言葉で人の悪さを化粧してしまう。そして、神は愛だから大丈夫だよ、みたいな。ね。だから、どうしても人が良くないことをしても戒められずに、かえってその人がやっている良くないことを、反抗して大丈夫という反抗をして、その人に、悔い改めのチャンスまでも奪ってしまう。これが二世預言者のやっていること。聞いてください。
今私たちが語るべきは御言葉を、ね、そのままです。これになんか、ね、混ぜ物したりしてはなりません。本当に私たち、夢を見た、幻を見た、まあ、そういったことを、ね、騒ぐのもまた、ね、二世預言者の特徴の一つではあるんですね。これ、ね、全部主の御名を、ね、忘れさせて、またね、主から引き離して虚しいものにしようという悪魔サタンの試み、私たちはこれに対して、ね、対抗していかなくてはなりません。私たちはあくまで主の御名を握りしめて、そして虚しいものではなく地の塩、世の光としてしっかりと、ね、御言葉の灯火を掲げて、教会は燭台として世の中にイエス・キリストの光を伝えていくものです。どうか皆さん、この時代の中によっても、本当に地の塩として、世の光として、また御言葉を正しく伝えるものとして、立っていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。アーメン。では、今、皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。今いただきました御言葉を、それを思い巡らしつつ、皆さんそれぞれの言葉で、主の御前に、それぞれ、プライベートに、皆さんの父の思い、心を、 打ち明けて、そして皆さん自身が本当に見舞いにおいて正しく用いられるものとなるように、それぞれの祈りを持ちたいと思います。からいただいた御言葉をその通り伝えるということ、今この時代私たちがこれを本当に固く保ち続けることができますように、この地の塩として世の光として歩んでいくものでありますように、あなたから示されてもいないことを本当に思い巡らしたり心配したり、あるいはそのようにしてあなた絡みのことで不安心配に駆られて口走ることを、何か主から来たものだというか、そういった心配、余計なことをすることはないように、主よ、本当に偽預言者は自分から来たものを、それを自分の栄誉のために、自分に注目を集めるために、私は夢を見た夢を見たなどと言って、そのようにして人々を心を惑わしたりする、そのような主を昔も今も預言、偽を預言する者がおります。私の名によって偽りを予言する預言者たちが、私は夢を見た夢を見たと言ったのを私は聞いた。いつまで偽りの預言があの預言者たちの心にあるのだろうか。いつまで欺きの預言が彼らの心にあるのだろうか。彼らの先祖がバールのために私の名を忘れたように、彼らはおのおの自分たちの夢を述べ、私の民に私の名を忘れさせようと企んでいるのだろうか。夢を見る預言者が夢を述べるがよい。しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は藁と何の関わりがあろうか。主の御告げ。主よ、まことにあなたの言葉を忠実に語るこの時代、この私たちでありますように、どうか助け導いてください。また主よ、生徒たちを守ってくださすように、人々を偽預言者から守ってくださるように、あなたに一切をお委ねし、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちが夢を見たり幻を見たりして惑わされることがありませんように、主よ、あなたの日頃私たちに聞かせてくださっているこの御言葉に私たちの耳を傾けることができますように。耳がある者は主の仰せられる言葉を聞けと書いてあります。主よ、聞く耳を私たちに与えてください。そして何より私たちの耳をあなたに捧げることによって、あなたの仰せられた言葉を正確に捉えることができますように。夢幻を見て悩むことではなく、主よ、正確にあなたの御言葉をいただいて、そして聞いた御言葉によって悩まずに私たちの人生を運んでいくことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして時代が悪くても私たちは清く正しくあなたの御前において歩むことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。悪い時代において私たちの行いが、私たち一人一人の主よ、その言葉の数々が世の光、地の塩としてこの世を味付け、そして光らす、また照らすことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちが宣言した主よりの預かった言葉により、主よ、本当に暗黒というこの牢屋、罪という牢屋に主よ入っている人々を 見出すことができますように、会話してイエス様へと導くことができますように、主よあなたが助けてください。イエスキリストにあって私たちが強く大きく、そして本当に正しい言葉によってこの地上を、人を、物を、ことを治めていくことができますように、主が私たちに束ねる力を与えてくださることを切に願い、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは各自それぞれ祈る時をしばし待ちましょう。